FBS ヨハネの福音書へようこそ。今日主の言葉を聞いていきましょう。 FBS では目的として一般のクリスチャンがイエスの弟子として成長し、イエスの弟子を作り、御言葉を通して全ての良い働きのために十分に整えられていくためです。弟子というのはイエスを知り、イエスから学び、イエスに従い、またイエスのようになっていっている人です。またイエスを分かち合う人です。イエスと歩み、またイエスのように変えられていくことの中心的なことが御言葉を互いに分かち合うこと、また黙想していくことです。ヨハネの福音書では第1章のプロローグから見て長く見ました。多くの学者は21章はヨハネの福音書のエピローグと考えています。またこの21章というのは後ほど20章に付け加えて、書かれたとも考えている人たちもいます。ここの21章ではペテロがイエスの復活後どのように対応されたのか、イエスを3度否定したこのペテロをまたどのように回復したのかを、説明していく箇所です。イエスのペテロとのこの会話はガリラヤ湖の湖畔で起こりました。これが中心となってくる21章です。イエスがペテロに3回あなたは私を愛しますか、この質問というのは私たちにも問われている質問で、私たちが毎日答えなければいけない質問。私を愛していますか。他の何よりもイエスは私たちに、私たちの心、魂、知性で神様を愛してほしい。私たちの御言葉での時間というのは私たちの神様との愛の関係の中心になってきます。だから私たちは毎回聖書を開くたびに心を整えて主の言葉を聞く準備をしていきたいです。私たちは頭で理解し、書かれていることを理解していきます。私たちはそれと同時にイエスのもとに愛の心を持って来ないといけない。そうすることによってイエスを知ることができて、イエスと歩むことができて、イエスを喜ばすことができます。私は皆さんが今日十字架の愛で新鮮に触れられ、新しくされ、あなたの神様との関係が新しくなることを祈っています。一緒に祈り、心を整えて主の言葉を聞いていく準備をしていきましょう。天の父なる神様、ヨハネの福音書を感謝します。またヨハネの福音書を通してあなたが語ってくれたこと感謝します。あなたが私たちに表してくれた、十字架で表してくれた大きな偉大な愛を感謝します。あなたを愛します。あなたを今日もっと知りたいです。今日私たちを導いてください。毎日あなたとのもっと深い親密な関係に導いてください。私たちの御言葉の分かち合いを通してキリストの栄光があらわになることを祈ります。アーメン。1節から3節。その後イエスはティベリア湖畔で再び弟子たちにご自分を表された。表された次第はこうであった。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、そして他に2人の弟子が同じところにいた。シモン・ペテロが彼らに、私は漁に行くと言った。すると彼らは、私たちも一緒に行くと言った。彼らは出て行って小舟に乗り込んだが、その夜は何も取れなかった。黙想の質問。その夜、弟子たちは釣りをしながら何を話していたと思いますか？これまでに弟子たちは復活の主を2回見てきています。ガリラヤに行きなさい、そこでまた出会いますよと言われました。イエスが このティベリアの湖で湖畔でもう一回現れる。ティベリアとはガリラヤ湖とまた呼ばれている同じ名前の場所です。7人の弟子たちが一緒にいました。ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、トマス、ナタナエルと2人がいました。彼らはイエスが来るのを待っていたと思います。でもイエスが来なかったから釣りに出て行きました。この彼らが昔の本業に戻っていったというふうに指摘する人もいますけど、それは明白ではありません。もしかしたらただ釣りをするのが好きだったかもしれません。イエスが来るまで何か暇つぶしにまた釣りに行ったのかもしれません。弟子たちは夜中ずっと釣りをしたけど何も釣れなかった。彼らはその間この3年間振り返って話していたでしょう。イエスの死、イエスの復活、特に会話に出てきていたでしょう。次、私たちはどうすればいいの?という会話もあったでしょう。彼らの自分たちの弱さ、失敗、イエスと一緒にいなかったことなども会話に出てきたのではないでしょうか。ペテロはこの状況の中、もちろん心苦しいことが多かったでしょう。イエスと死まで立つよって言ったペテロでしたが、イエスを3回も否定しました。ペテロは漁師の職に戻ることを考えたかもしれません。それぐらい失敗し、それぐらい恥があったと思います。4節から6節、夜が明け始めていた頃、イエスは岸辺に立たれたけれども、弟子たちにはイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた、子供たちよ、食べる魚がありませんね。彼らは答えて、ありません。イエスは彼らに言われた、船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を打った。すると、おびただしい数の魚のために、もはや彼らには網を引き上げることはできなかった。黙想の質問。ルカの5章の1節から11節に書かれている、イエスが最初に弟子たちを呼んだ時に起こった大量の奇跡を、またここでイエスが繰り返された。弟子たちはどのような心だったでしょうか。夜中中ずっと釣りをして何も釣れなかったイエスが、彼らに反対側に網を打ちなさいと言いました。これがイエスだと知らなかった。でも、突然やってみたら、大量の魚がいて、これは主だということを知ったでしょう。ペテロ、ヤコブ、ヨハネは、この同じ奇跡を3年前、イエスが彼らを召した時に体験していました。この最初の大量の奇跡の後、イエスが、これからあなた方は人を釣る漁師にするというふうに言いました。その時、ペテロ、ヤコブ、ヨハネはすべてを捨ててイエスに従いました。黙想の質問。イエスは弟子たちに話して、一つ、命じたことが、船の右側に網を投げなさい。そしたらすぐに網はいっぱいになりました。この話から私たちはイエスに従うことについて何が学べるでしょうか。弟子たちは夜中ずっと働いて何も釣れなかった。頑張って働いた、頑張って釣りをしたけど結果が出なかった。でもイエスの指示に従ってイエスの言ったことをやった。これがイエスの弟子となることです。イエスに聞いてイエスに従うことです。イエスに従うことというのはもっと頑張るということではありません。イエスをもっと信頼するということです。イエスに従うということは聞くこと、学ぶこと、また従い続けることです。従順というのがイエスの単純な指示、命令が 大きな祝福の扉を開くということ、イエスは弟子たちに反対側に網を打ちなさいと言いました。これを彼らがやったのは、彼らがプロの漁師だったからではなく、彼らはイエスに従ったから大量の魚を取ることができました。それよりも大切なことは、彼は神様の力をこの湖畔でイエスに出会い体験することができました。イエスは彼らと交わりを持ちたかった。私たちが伝道するときに、いろんな戦略などを考えることは悪いことではありません。でも一番大切なことは、私たちがイエスに聞き、イエスが命じていることをやることです。7節から9節。それでイエスが愛されたあの弟子がペテロに主だと言った。シモンペテロは主だと聞くと裸に近かったので上着をまとい湖に飛び込んだ。一方他の弟子たちは魚の入った網を引いて小舟で戻っていった。陸地から遠くなく200ペキスほどの距離だったからである。こうして彼らが陸地に上がると、そこには炭火が起こされていて、その上には魚があり、またパンがあるのが見えた。黙想の質問。ヨハネが主ですと言ったとき、ペテロは何を考え、何を感じたと思いますか？このような突然の大量の魚を釣れたとき、ヨハネが気づきました。これ主だよと。イエスのとの最初の出会いも、ルカの5章の1節から11節で書いてあるんですけど、ペテロがイエスが清く聖なる方だということに気づき、自分はそうでないと分かりました。この奇跡を見たとき、ペテロはイエスの足元にひれ伏し、私から離れてください、私は罪深い人ですと言いました。3年後ペテロは同じような気持ちでいっぱいだったでしょう。失敗をし、イエスを3回も否定しました。ペテロはイエスの弟子になる権利がないとでも思ったのかもしれません。それでもペテロが知っていた主は、イエスがいるから水に飛び込み、イエスの元まで泳いでいきました。私たちも同じようにイエスに出会い、失敗し、励ましが必要な時にイエスのもとに行かなければなりません。ペテロはいろんな感情でいっぱいだったでしょう。でもイエスに出会いたかった、待ちきれなかった。これはとても大切なことです。イエスがペテロのところに来てくれた。イエスが私たちを追い求め続けて、私たちが失敗を起こした時にも追い求めてくださる方です。私たちのところに来てくれるのは、私たちを愛してくれて、私たちを回復させたいからです。10節と11節、イエスは彼らに今取った魚を何匹か持ってきてきなさいと言われた。シモン・ペテロは船に乗って網を陸地に引き上げた。網は153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったのに、網は破れていなかった。黙想の質問。なぜ神様はこの153匹の大量の魚を釣らせたでしょうか。前にも言いました。この奇跡というのは、ルカの5章の1節から11節の奇跡をもう一度イエスが見せてくれ、ペテロ、ヨハネ、ヤコブに従いなさいと言った時のものと同じ奇跡でした。この第2回目の大量の奇跡というのは、もしかしたらガリラヤ湖の同じ場所で起こったかもしれません。イエスは彼らに従いなさいって最初に出会って召した時のことをもう一回やり直していた。イエスは彼らが召されていることを思い出してほしかった。その復活の主だということを確証を与えたかった。 153というのは特別な数字で、もう何かの象徴でもありません。数字です。彼らが数えて153匹の魚が釣れていました。この出来事が事実だと証明するための詳細です。目撃した人たちが数えて覚えている数字、作られたでっち上げた話ではないものだというためです。もう一つ、ここのから理解できる伝道に関することというのが、イエスが人も魚も釣れる方です。私たちのやり方と経験というのが一番大切なことではありません。私たちがキリストに人を導きたいなら、一番大切なことがイエスを信頼し、イエスの言ったことをやることです。私たちをも知り、また魚がどこにいるかも知っている。またイエスは人の心にどのように語るかを知っている方です。12節から14節。イエスは彼らに言われた。さあ、朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかと、あえて尋ねはしなかった。イエスは来てパンを取り、彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。イエスが死人の中からよみがえって、弟子たちにご自分を表されるのは、これですでに三度目である。黙想の質問。復活の主イエスが弟子たちのために朝食を準備しました。これを通して弟子たちは何を伝えようと思っていたのでしょう。イエスが再強調していたことが、自分は生きていて奇跡を起こせるということです。イエス、弟子たちにイエスが見せたかったのは、彼らと交わりたいし、彼らにイエスの自分のハートを伝えたかった。彼らに対して怒りがあったわけでもなく、愛と許しと受け入れもあるし、彼らと時を過ごしたいということを伝えたかった。イエスは弟子たちを招待し、食事を一緒にしようよというふうに誘いました。この誘いというのは、交わりへの誘いでした。イエスが十字架につけられる前に、少しの間というふうに彼らに言いました。そして後、私は戻ってきます、そしてあなた方の喜びはいっぱいになりますというふうに言っていました。イエスはまた約束して、彼らに約束したのがヨハネの14章の23節で、自分の家を彼らと共に作るというふうに言いました。イエスは弟子たちをご自分と一緒に食事へ誘ってくれました。黙示録の3章の20節でも、見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声聞いて扉を開けるなら、私はその人のところに入ってきて彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をすると言っています。ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、トマスと他の弟子たち、普通の人たち、弱さもあり問題もあり、でもイエスはその世のような人たちと交わりを持ち、共になり励まし、その人たちを用いること方です。友達の宝というのは、イエスが一緒にいて、また私たちにもその同じような友情関係があることです。イエスは私たちのところに来て、私たちはこれは主だと理解することができます。一緒に祈りましょう。イエス様、感謝します。あなたがペテロのところに来てくれて、私たちのところにも、私たちの弱さと失敗の中で来てくれることを感謝します。私たちと交わりを持ちたく、私たちと歩みたいことを感謝します。あなたの愛、感謝します。あなたの愛の中に生き、あなたを知り、あなたと歩みたいです。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。では次回また FBS で。